このサムエル記の三章の前半のところでありますけれども、私たちはよく知っている箇所ではあると思います。でサムエルにつきましては、このサムエル記第一の冒頭のところで、なかなか子供を与えられなかったハンナの祈りが聞かれてサムエルが誕生したということを読むことができ、そのお話は繰り返し教会学校でも語られて、私たちもよく知っています。今日の箇所ではその少年サムエルが成長し大人になっていく過程で神の言葉を聞くようになったということが記されています。それはサムエルをご自分の預言者として召される、その神様の言葉でありました。神の言葉を聞くということは私たちも大切なこととして受け止めております。でこの年のために聖書の言葉をいただいた方はぜひ教会にお寄せいただきたいと思います。まだ数名しかですね、お寄せいただいてないので、ぜひ皆さんのお言葉をお寄せいただいて互いに励まし合いたいと思います。お言葉に戻りますけれども、一節にはサムエルがエリのもとにいたとき、主の言葉はまれにしかなく幻も示されなかったと書かれています。でこの御言葉が示されなかった、まれにしかなかった、幻も示されなかったというのはイスラエルに対してであり、またこの神に仕えていたエリに対してでもあっただろうと思いますが、しかしこの2章の後半でエリのもとに神の人がやってきて、主がエリに語っておられます。それはエリの子供たちの行いに対する厳しい裁きの言葉で、エリの家が途絶えるということを伝えるものでした。でその後主の言葉は、なかったということであります。で当時の礼拝の中心地であったシロ、このシロという場所はエルサレムから北に50キロほど行ったところにありますが、エフライム族の分割された土地の中にある場所です。でここで主の生贄が、主への生贄が捧げられ、礼拝のために人々が集まるということが継続していたわけですけれども、主の言葉は語られることなく、導く主の声を聞く者がいなかった。でそのことは、礼拝は続いているのにそれが形だけになってしまい、主との生きた関係というものがなくなり、霊の渇きを覚える人々がいたでしょうし、それとともに無自覚に礼拝を捧げるということが続いていたというその状態を指しています。そして生贄を捧げる際のこのエリの子供たちのよこしまな振る舞いはそのことを表しているようであります。エリはもう引退した祭司でありましたが、かつて指導者であったこのエリの目が見えなくなっていた、その肉体の目が霞んで見えなくなっていたということですけれども、しかしこの表現は導く者の目が霞み見えない危機的な状況、イスラエルの状況を指しています。主の言葉がまれにしかない乾いた時代に、サムエルはこの目が霞んで見えなくなっていると言われているエリのもとで主に仕え、そして訓練を受けたのであります。しかし乾いた時代であっても、主は幼い頃からサムエルが成長する場所を備えてくださいました。 でどのような条件また時代であっても主が成長させてくださるということを私たちはこのサムエルの記事を通して知ることができます。そしてそれを知るときに大いに励まされます。そして決して望みを失ってはいけないということを私たちに教える言葉として捉えることができると思います。でそのサムエルに声が聞こえました。その声を聞いたのは神の灯火が消される前と3節には書かれています。この神の灯火が消される前というのはいつのことを指すのかと言いますと、それは夜が明ける前の明け方のことを指しています。まだ夜が明ける前、暗いうちです。3度も主の声を聞きました。でサムエルの名前を呼ぶその声にサムエルはいつもそうしているようにエリ先生が私を呼んでいるんだろうと思いました。そしてエリのもとに走っていきます。でこれは幼い時からの訓育の中でしっかりと身についたサムエルの行動でありました。エリの声を聞いたらすぐそのもとに駆け寄り命じられることを行う、これがサムエルの仕事でありまた姿勢であったということであります。ところがエリは呼んでいません。しかしサムエルを呼ぶ声は繰り返し聞こえてくるのであります。エリ以外の者がサムエルを呼ぶ、しかもこんな時間に呼ぶということはなかったでしょう。こんな時間に呼ぶのはエリ先生のほかに誰もいない、エリ先生に違いないとサムエルは2度も3度もエリのもとに忠実に行くわけであります。エリはその声が長らく途絶えていた主の声であるということを悟ります。エリのもとで訓練中であるサムエルに主が語っておられるということに気がついたとき、エリは驚いたでしょうし、しかし同時に再び主の声を聞く者が現れたということはイスラエルにとっては乾いた時代が終わって主が再びその言葉で導かれイスラエルは息を吹き返すということを表しています。エリはサムエルを呼んでくださったのが主であるということをサムエルに教え、次に呼ばれた時には私のもとに来るんではなくて主に心を向けてその言葉を聞くようにと命じました。これまでエリの言葉に反応し導かれてきたサムエルにとってはこれは大きな転換点であります。エリを通して神に仕えるということを学んできたサムエルが直接主から言葉を受け取るものへと変わる時が来ました。エリは子供たちのことについて主から責められます。しかしこのサムエルに対する導き方は正しいものでありました。これからは主の言葉に聞くようにとサムエルを霊的に自立をさせて、そしてイスラエルの預言者になる一歩を踏み出すためにエリはこのサムエルをサポートいたします。私たち一人一人も主が語られるということを聞くものとしてこの年も召されているものであります。お話しください、しもべは聞いておりますというこのサムエルの応答、これは同じように私たちの ものであると、そう受け止めて進みたいと思います。まあ、私たちには行って相談をし、アドバイスを受けることのできる人が身近にいるかもしれませんし、励まされる意見があるかもしれませんし、さまざまなそういう力強い声を聞くことができるでしょう。しかし誰の声も聞こえないこの明け方の静けさのように、私たちを取り囲むあらゆる声を排除して静かに受け止めるべき主の言葉を聞こうとするこのしもべの心を私たちも持ちたいと思います。御前の静けさということをしばらく前に私たちの教会の標語としましたが、この御前の静けさはこの年も私たちのものであります。私たちが必要としているものであります。それを持ち続けることができるようにと願います。でサムエルは主の語りかけに導かれて、そして主の前に立つことになりますけれども、11節以降に、今日はお読みしませんでしたが、主がサムエルに語られた言葉の内容が記されています。イスラエルに主がしようとしておられる一つのことは、それを聞くと両耳が鳴ると言われています。両耳が鳴るというのはどういうことなのでしょう。私たちもし両耳が鳴ったらどうするでしょう。こう耳を塞ぎたくなるんじゃないかなと思います。これは厳しい宣告がなされるという時の表現です。サムエルが初めて聞いた神の言葉は優しい言葉ではなくて厳しい言葉だったというのです。サムエルが仕え訓育を受けてきたその恩師であるエリの家がその罪のために終わるということを告げられたということです。主の厳しいその言葉、語りかけをサムエルはまず知ったのであります。サムエルはそれを自分の先生であるエリに告げるということを恐れました。それは当然のことだったと思います。しかし主の告げられた言葉を語るのが預言者の務めであります。エリはサムエルに告げられた言葉がどのようなものであったのかを予測したでしょうか、あるいは予測していたかもしれません。隠さずに伝えるように命じています。サムエルに預言者としての最初の務めを果たさせました。そして主の裁きの言葉を彼はそのまま受け止め、語られた主を恐れることを教えています。主の言葉の通りに裁きが行われるということはこの後読むと私たちが知るところでありますけれども、それを受け止めてサムエルが正しく預言者としての道を歩めるように導いた、まあ、エリはこの点においては優れた器だったと思います。その後主はサムエルと共におられ、その言葉をサムエルに託されます。19節にサムエルの言葉を一つも地に落とすことはなかったと記されておりますけれども、言葉が地に落ちないというのはその言葉が実現しなかったり、あるいはその言葉が嘘だった、誤りだったということが後に明らかになるというようなことがなかったという意味であります。ですからサムエルは神の預言者としてその務めを忠実に果たすものと なった。で、イスラエル全体からもそう認められたということであります。サムエルを通して主は再びイスラエルにご自分の言葉を豊かに語られるようになりました。エリの家の終わりとともに主はイスラエルを再生しようとなさいます。で、このイスラエルの再生ということは同じように私たちにも当てはめられて、主は私たちをまた作り変えようとしておられるということです。主イエスは同じように神の言葉である聖書を通してご自分を私たちにお与えになり、私たちを新しく作り変えようとなさいます。この年の初め、私たちは厳しいスタートラインに立っております。そういうお互いでありますけれども、一つも地に落ちない主の言葉、これを信じ求めていきたいと思います。またその言葉によって力を得て成長させていただくということをこの年もさせていただきたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。恵み深い天の父なる神様、皆をあがめます。あなたが私たちに語ってくださったお言葉を通して、この年も主の語りかけに心を止め、思いを止めて歩むようにと語っておられるあなたの心に触れることが許されました。神様、どうぞ私たちがさまざまな声をこの一年も聞くことでありましょうけれども、どうぞ主の教え、主の言葉に心を向けながら、新しく作り変えてくださる主のその命の言葉に生かされ、また成長していくことができるようによろしくお願いを申し上げます。一週間の歩みをどうぞ祝福してください。尊い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。